ヨシアはモーセの従者でした。神様とモーセのイスラエルがエジプトから旅立っていくその歩みをヨシアは40年間最も近くでずっと見てきました。40年間の神様とモーセとの関係、穏やかな関係ではなかったです。というのも、まあ、イスラエル自身が全然穏やかな民族でなかったからです。これは聖書に書いてあることではないんですが、ある日本人がイスラエルに旅行して、で時計が急に壊れたと。異国の地で時計が壊れた、どうしよう。そうするとふっとどこか時計屋はないかと、まあ、歩いていたら、店に成功の看板を掲げている時計屋があった。おお、よかったと。なんと日本の成功を取り扱っている時計かと。で飛び込んで、この時計治りますか、やってみようと。ところが治らないと。どうしてくれるんだと。あんた成功の看板掲げたんじゃないのかと。いやいや、確かに商品として扱ってますが、それで治るっていう、そういうわけでは。どうしてくれるんだこの異国の地で。なんて言っていると、お客がダーッと集まってくるんです。日本人だったらね、わーっとやり合いしてたらみんな離れていくと思うんですよね。ところがイスラエルの人集まるんだそうです。集まるだけじゃない、ある人が逆に、あんたそんなこと言ったって無茶じゃないかと。この時計屋さんは売るのが本業であったよと。でも、まあ、いや、時計売ってるっていうことは、その面倒も見なきゃいけない、まあ、もう本人同士をそっちのけで、なんか客同士で、まあ、こっちが悪い、こっちが悪い。まあ、イスラエルはそういう国なんだそうです。もうこういう事例があった、どうするっていうと、もうみんなが徹底的に意見を言って、日本人だったらそれするともう収拾つかなくなるからしないんですけど、イスラエルのいいところは長老がいる。でそこで長老がやってきて、まあまあまあまあまあ、まあ、しかも意見が散々出尽くした後で、まあまあ、あんた日本人じゃろ、ここはイスラエルじゃ、日本のようにはいかんのじゃ、そのことをわきまえて一つ引いてくれんかのと。で日本人はまあまあ議論はわーっといろいろみんなが言ってくれたもんだから気持ちも落ち着いて、それもそうだと、私の方が無茶を言ったと。まあ店主の方もやるだけはやったんですが、ダメでしたが、本当に申し訳なかった、まあ、お互い和解して終わった。イスラエルってこういう民族なんだと聞いたことがあるんです。まさに神様とモーセの関係で、そんな関係で、日本人だったら、いやーここはぐーんとこらえないといけないかと、まあ、特に男の子なんかは、男の子のくせに泣いちゃダメでしょと、まあ言われてぐっとこらえるということをよくやってきたもんです。しかしイスラエルの人たちは、まあなんで泣かないんだなんだろうと思うんですね。だからモーセは神様に対して、こんなイスラエルのため私はどうして導かないといけないんですかと。そうかと思えば、あなたはイスラエルを責任持って導くお方なんじゃないんですか、このことはあなたが何とかしてくださいなと。もうすんごい勢いで、神様も神様で、私がお前を命じたではないか、私が共にいる、信頼せよ。すごいやり合いなんですね。聖書をちりやーっと見てたら、それをずっとヨシアは見てきたわけです。そうか、踏み出せというのは、神様じゃあ行ってきますじゃないんだ、共に見放さず見捨てないと、それを信じて、あなた見捨てないんですよね、何言ってもいいんですよねと、まあ、神様にだけですよ。あのモーセのように、もう私はこんなんだ、強くあれ惜しくあれということは世に吐くなではないんですね。あなたに会って強くあるために、あなたに精一杯弱さを打ち明けて励ましていただいて力をいただいたらいいんですね。あなたどんなものでも力を与えてくださるなら、かえって まあ、弱さを打ち明けていけばいいんですね。まあ、そもそもがモーセ自身、散々神様からあなたを使わすって言われても、私くじめたですからって最初に言ってるんですね。で、私もモーセすごい口下手でもうどうにもならない、だからあなたの兄を一緒に使わすからと、お兄さんとモーセとで二人三脚で行くのかと思ったら、その後ずっと読んでたらほとんどアロン喋ってない。何なのそのモーセの口下手っていうのは、って私何回も読み返した記憶が、まあ多分神様の前ではモーセは本当に心安らかに打ち明けていけたからこそモーセの言葉がいっぱいあるんだろうなと後で思ったんですが、はあ、そうなんだと。神様にどんどん踏み込んでいって約束を勝ち取れ、自分が取るんじゃない、もうすでに神様がそれを与えるんだったら神様ください。その時にモーセは自分がもともとエジプトの王子であったとか、あるいは屈強な体力を持ってたとか、もうそんなものは一切神様の前には言わない。つまり自分自身を全く支えとしないで、ただ神様だけを支えとして歩んでいった。まあ、自分のことで恐縮ですが、私自身洗礼を受けたいそう思うようになったのは、いやもう信じるなんて本当おこがましい、まあもともと間違った宗教に入ってそのことを信じ抜いていたものです。信じるなんていうことはもう言えない。しかしそうだからこそ、どうにかしてでも神様に守ってもらわないとやっていけない。だから洗礼を受けたいんですっていうので、先生ダメでしょうかって言ったら、まあ、牧師はそれでいいんだよと、それで洗礼を受けて聖餐いただいて、とことん神様に守っていただかないと私もどこ行ってしまうかわからない。それこそもう私の名前は直哉、直進の直はありますけども、右にも左にもそれる人間だと完全に名前負けしている。しかし私を私たらしめてくださるお方が見放さず見捨てない言うのならば、主よそうしてください、もうただただ神様を支えとしていきます、それでいいんだと牧師は洗礼を授けてくださいました。授けてくれた時になんかすんごい力入って、あの洗礼を受ける時はその特別なものでもないので、まあ、水に手を浸して、その牧師が父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けるって頭に、そのイエス様も水に浸かって洗礼を受けたっていうことを習って、その水を頭だけに、まあ、全身浸すことはしないんですけど、部屋の中で頭だけに浸して父と子とって3回やる。やったらなんか頭押さえつけられてる気がして、あの自分じゃないんだよって言われてるのかなと、私は父と子と精霊のって随分座布団に頭つけた記憶があるのは気のせいかどうかわからないんですが、はあ、本当に自分ではないんだ、ただこの方を頼りとして歩んでいくんだ。だからパウロもこう語っています。ピリピ人への手紙の4章13節です。新約聖書の400ページ、新約聖書の400ページ、ピリピ人への手紙の4章13節、ここにはパウロがこう語っています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。パウロがそれこそもうイスラエルからローマにまでヨーロッパの各地へ足を運んでいったのは、私を強くしてくださる方によって、